今日第何回放送ですか？
今日は第何回放送ですか？
いや、聞いてるんですよ、こっちが。
わかってますよ。
わかってます。じゃあ、教えてください。
20回です。
そうです、20回ですよ。せっ記念すべきね。
そうです。
まあ、20がね、果たしてキリがいい数字かどうかは置いといて。
はい。
20でございます。
20です。
ドラマだったらもう終わっちゃってますからね。
おーい。いい例え。
いい例え。
いい例えです。
ただ、韓国ドラマだったらギリ続いてますけどね。
まあ、あれはちょっとね、意味わかんないよね。
意味わかんない。
なし意味わかんないんで。
あれはね、なんかね、1本90分ぐらいあるくせに20何話ぐらいあります。
マジで意味がわかんないんで。
正直体力使いますよね。
いや、めちゃくちゃ意味がわからん。
本当にね。
何回か見たことあるけど。
日本のその15分拡大放送っていうのがね、すんごい軽く見えますよね。
間違いね。確かに。
そうなんですよ。もう重たくて重たくてね。うん、まあ、最近あんまり韓国ドラマ見てないんですけど。
いや、見てないな。
最後に見たのもしかしてイカゲームですか？
最後イカゲームやな。
ああ、じゃあ、ほんと見てないね。
うん。
という感じで、今日は僕がテーマ持ってきましたよ。
おっす！
相変わらずね、情緒不安定ですけども。
いやいやいやいや。
やっていきましょう。
トリエですから。
トリエです。そうですね。トリエですもんね。はい。伝染しちゃいますもんね。
はい。
という感じで。まあ、その前にですね。
うん。
ちょっとせっかくならお便りを一個読みたいなというふうに思います。
お
久しぶりじゃないですかね。
久しぶり。ブリブリ。
はい。ということで、お便りを読ませていただこうかと。いやいや、そんな5歳児みたいなさ、ボケに突っ込みとかありません。
いやいや、大事やろ。
大事か。
大事よ。
はい。では、読みますから、ちゃんと聞いててくださいよ。
しょっす。
はい。ラジオネーム、ワクワクさんからです。
ワクワクさん。
いつもワクワクしながら聞いています。
おー、そのまま。
お二人は最近ワクワクしていることは何かありますか？
なるほど。
ちなみに自分は、ワンピースの映画に、ワクワクしていますというお便りをいただきました。
ワンピース映画やんの？やってんの？何？
ああ、もう見てきましたよ。
あ、やってんねや。
あ、今やってますよ。
そうなんや。
知らないんですか？
いや、全く知らないっすね。
非国民ですね。
うわ、非国民ですね。
はい。
いや、知らんな
ぁ。本当に？うん、ガチで？
よっ
あ、そうっすか。逆に、じゃあ今何の映画やってるっていうイメージが強いですか？
トップガンマーヴェリックですね。
ずっと言うてるやん。
え
?2 ヶ月くらいずっと言うてる。
でしかなくない。
もう今、まあまあまあ、
もう逆にもうその一つありゃいいでしょぐらいの感じ
で。いや、でもね、トップガンマーヴェリックは、まあ、ハリウッドの、まあ、いわゆる洋画ですよ。
おう。あ、ほんまや、やってる。
でね、やっぱり国内の映画がね、頑張ってほしいなと思うじゃないですか。
はい、はい、
はい。もう見渡せば、もう本当に今人気な映画といえば、例えばね、トップガンマーヴェリックもそうですし、ミニオンもそうですし、
ミニオン
バズ・ライトイヤーもそうですし。
あ、そんなんやってんの？
もう全部洋画なんですよ。
なるほど、なるほど。
はい。頑張れ、日本と思うじゃないですか。
はい。
ワンピースですよ。
それワンピースですね。
ワンピースですよ。
ワンピース、そうなんや。でも最近、じゃあ上映 し始めたんや。
そうですね。先週の土曜日からですね。
へぇ
ー。って言ってもこれね、聞いてる人からしたらいつのやって感じですけど、ね。まあまあまあまあまあ。
まあまあまあまあ、それを。
許してください。
まあ許してくださいよ。
8月6日土曜日に公開しまして、はい、もう僕はですね、もうすぐ行きましたよ。よかったね。
でも良かったっすか？
良かったっすよ。それこそもう語り出したらもうね、1時間ぐらい話しちゃうんで。
すげえな。
やめときますけども。
映画やん。
ん？うん、ギリ映画の尺じゃないですけど。
もう映画やん。
映画なんですか？映画なんですかね。
映画です。
はい。ちなみに僕は映画だです。
カット。というところでね。
勝手にすんな。はい、あ、はい、そう、答えないといけないですね、お便り。
あ、お便り、はい。
そうです。ワンピースが多分これ、メインじゃないですね、これ。はい、お便りの内容は。
ワクワクしてること
。そうです。最近ワクワクしてること何かありますか？どうですか、ケンブさん。
ワクワクしてることはね、やっぱね、まあ、なんか、あれですね、はい、なんか、
うんうんうん、
ネットで買い物したときってワクワクするよねっていう。
へぇ。
しません？
どういうことですか？
例えば、
はい、
ゾゾタウンで、
うんうん、
ポチッと、
ポチッと、はい。
なんか服を買いますと。
うんうん、
そのあの、ゾゾの黒い箱が来るまでの時間。
ああ、そういうことね。
あれ、超ワクワク。なので、
はい。
なので、僕はなんかネットで買い物ですね。ワクワクすること。
ちなみに、
ワクワク、はいはいはい。
ネットショッピング関係で、ちょっと聞きたいんですけど、
は
い、
お、
まあ、商品買いますし、
はい、
届くまでもありますし、届いてからもあると思うんですけど、
はい、
ワクワク度で言うと一番ピークはどこですか？
うわ、
興奮するタイミング。
ワクワク度は、不在にして、宅急便の人に電話かけてる時ですね。
なかなかな、変態ですけども。
うわ、今日届くよってやったんだ。うわ。あ、すいませんって、もう今日無理ですよね。あ、ちょっと無理です。じゃあ明日手配。あ、じゃあお願いします。この一日、この電話してからの一日がすっごい楽しみです。
ですか？だって何、待つのが好きな人間なんですか？
いや、好きでしょう。
好きなんですか？
好きですよ。
いや、もう待つ時間が一番嫌ですから。
いやいやいや、もう。
本当に。
早く届いてっていう気持ち。
まあまあ。
も早く届いてほしいから、うん、この早く届いてほしいってこのもどかしい気持ちの時間が最高に好きです。
ああ、なるほどね。で、ちなみになんですけど、僕はやっぱり買った瞬間ですね。
ポチった瞬間。
うん、そこがもうピークで。
ええー。
意外と届いた頃には冷めてたりするんです
よ。でも結構そういう人も、
うん。
なんかおったりする、うん。マジ真逆やな。
それこそね、Amazon とかは早いんで、翌日に届くんで、
冷
めないんですけど、ねえ、ごめんなさいね、ゾゾタウンの悪口を言いますけど、
うん、
ゾゾタウンの通常配送だとめっちゃ遅いんですよ、
あそこ。確かに。
結構平気で4日、5日かかりますよ、あれ。
うんうん。早くっていうのやらないとね、なんか。
そうそうそう。なんかね、330円ぐらい払うと、
うんうん、
1日2日で届くんですけど、
はいはいはい、
それじゃないと、結構待たされるんです。
なるほど。
おっせえと思いながら。
はいはいはい。
で、届いた頃には、なんか、あ、来たんやんぐらいで。
うんうんうん。
なんかすぐ飽きないですね。
なるほど。
うん、なんでやっぱピークは買った時と言いますか。
うんうんうん。
そんなんばっかですけども。
そんなばっかですけども。
そんなばっかですけども。
はい。
はい。というところで、ケンブさんのワクワクしていることは、ネットショッピング。
そうですね。
なるほど、うん。いいですね。
うんうん。
ちなみに最近なんか買ったんですか、ネットで。
最近、なんか、買ったっけ？なんか お米とか買ってるかもしれない
です。ネットでお米買うんだ。
ネットでお米買うんで、やっぱ重たいんで箱。
何キロ買うんですか？
5 キロ買いますね。
ああ、そこはちゃんと、こう、配達員さんのことも考えて、
まあ、
分にしてんですね。
30キロぐらい行きたいんですけどね。
はいはいはい。
ちょっと、2階なんで。2階なんで。
エレベーターないですか？
エレベーターないんで。
あ、それは確かにかわいそうですもんね。
う
ん、
そう考え。
僕はエレベーターなしの今3階に住んでるんですけど。
ほうほうほう。
最近20キロのバーベルを買いましたね。
おえー、いや、バーベル、かわいそう。
明日届くんでちょっと。
す
いません、ありがとうございますって。
ありがとうございます。
深くね、お辞儀したいと思いますけど。
しよう。
しましょう。
しましょう。
はい。という感じで、僕のワクワク聞いてもらえますか？
お、聞かせてください。
はい。もう言いたくて言いたくてしょうがないんですけども。
なんだ。
それこそね、ケンブーさんに言いたかったことなんですけど、これは。
ほうほうほう。
いつの日かの放送で、地球最後の日に食べたいものは何かみたいな話したの覚えてます？
はいはいはいはい。
で、その時に僕は、マクドナルドって言って、
うん。
ほんまお前好きやなみたいな。
言ってた。
感じの話してたと思うんですけど。
うんうんうん。
最近変わったんですよ、その地球最後の日に食べたいもの。
はいはいはい。
マックじゃないなって。
え？
え？いや、好きですよ、マック。好きなんですけど、最後の日の前日、
うん、
イブ最後の日ぐらいに。
イブ最後の日
はマックがいいですけど。
はいはいはい。好きやな。
本当の最後の日に食べたいものは、牛丼です。
いやー、なんや、安いな。
牛丼です。
安そうやな。
松屋の牛丼です。
いや、安い
。いや、安いか？
安そうやな。
いや、それもね、本当に久しぶりに松屋に行ったんですよ。
うんうん。
最近ですよ。
はいはいはい。
で、まあ普通に定番の牛丼並みを頼んだわけですけども、
はいはい。
もう一口食べた時、もう、出てはないですけども、涙が出そうでしたよ。
松屋の牛丼食ったらいい
か。お袋の味みたいなね。
いや、でもやっぱ、地球最後の日ってやっぱりさ、愛情のこもったもん食いたくねっていう。
ああ、例えば何ですか？
だからそれこそ誰か、お母さんが作ったご飯とかさ、
うん。
例えばまあ、その時にいればまあ、奥さんのご飯とか。
でもそんなこと言ったらね、松屋の、田中さんが作ってくださってるわけじゃないですか。
いや、もう入れてるだけやん、ポン。
入れてる
わけ。入れてるだけよ。
入れてるだけです。あれも愛情こもってますよ。
いや、もうあれも、手動かしてるだけ
よ。そんな、そんなこと言わないであげてください。
気持ちももう、はよ出す。はよ出すってことしか考えていませんから。
本当ですか？
本当ですよ。
いや、でも愛情込めてる人もいると思いますけどね。
まあまあまあ、それはね、その、
はい。
でも、その、名前も知らない人に、やってもらってるわけじゃないですか。
いや、だから名札見ますよ。
いや、向こうは知らない。
ああ、向こうはそうですね。知らないですね。
そうそうそう、やっぱだから、名乗りましょうねっていう話ですよ。
名乗りましょう。名乗りましょうか。
名乗りましょう。
まあ、っていう感じでね、松屋最近行ってないでしょ、あなた。
松屋行った覚えがないです。今までの人生で。
1、2年行ってないでしょ。
だから今までの人生で行った覚えがないです。
変わったんですよ、松屋の牛丼の味。
ほうほうほう。
レベルアップしてますよ。本当に。なんでね、本当にね、行ってほしいですね。松屋の、全然広告もらってるわけじゃないですよ。
いやー、松屋の牛丼ね。
うん、
じゃあ、行きます。
行って、美味しくなかったら、全額キャッシュバックしてあげるっていうぐらいで僕はね、自信持ってますから。
松屋の、まず松屋を見つけるところから始めます。
ないっすか？その辺に。
ないっすね。
意外とないんだよね。
そうなんよ。
うん、
あ、いや、あるかも。
お。
家の近くに。
じゃあぜひ、24時間空いてますから。
行く気ないな。
行く気ない。
あんま行く気なれへんな。
だ最近、僕1週間に1回、2回ぐらい外食行くんですけど。
はいはいはい。
うん。まあ、ご褒美ですよ。今週も仕事頑張ったねっていう。
うんうん。
ご褒美で松屋に行くようにしてるんですけども、それがね、もう、最高にいいんですよ。
いや、いいね。
うん。幸せ。
それはいいと思う。
もう、カレー、松屋って感じですから。
すごいな。栄養とってね。
栄養とってます。
はい、食べて。
食べます。
食べましょう。
はい。
はい。
という感じで、こんな回答で大丈夫ですかね、ワクワクさん。
ワクワクさん、
はい、
もっとワクワクすることをね、
はい、
教えてください。
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 はい。という感じで今日の本編行きたいというふうに思いますけども、
はい。
ちょっと押してますけども、行きたいなと思います。
お願いします。
はい。という感じで今日はですね、おしゃれになりたいというテーマで話していこうかなと。
おお、なるほど。
はい、思いますけども。
ZOZO タウンにちなんで。
そうですよ。ZOZO ターンにちなんで。
うん。
臨機応変にこのテーマを持ってきましたよ。
ありがとうございます。
はい。っていうところで、どうですか、ケンブーさんは、おしゃれとかに興味ありますか？
おしゃれね。何をもっておしゃれをつって言うかっていうところなんですけれどもね。
はい。まあ、
やっぱおしゃれにはなりたいですよ。
うんうんうんうん。
うん。おしゃれ、まあおしゃれ、おしゃれ、まあ、おしゃれ、好きですよ。好きですよ。
好きですか？
うんうんうん。
いいじゃないですか。
好きです。
はい。ちなみに、こう、最近、うわ、あの人おしゃれだなって思ったことあります？
うわー、うわー、ね。最近あの人おしゃれだなか。
ね、かっこいいなとかね。
まあまあ、友人ではいますけどね。
お。
うんうんうん。
いたんですか？ うん、それはその友人のどういったところがおしゃれだなとかかっけえなと思ったんですか？
なんかやっぱまあ人と違うものを着てても似合ってるところとかは、うん、
はいはいはい、
うん、ああなんかこの人なんかおしゃれやなかっけえなとは思いましたね。
そうですよね、
これ似合うんかっていう。
ああそういうことね、
うんうん、
確かにそうなんですよね。そういう普通の人だとなかなか着こなせないアイテムとかをね、
そうそうそうそう、
すんなりこう自分のものにしてると言いますか、
うんうん、
そういう人見るとおしゃれだなと思いますけども、
はい、
今日はそういう話をですねしていこうかなと、
そういう話を、
はい、思いまして、
でやっていきましょう。
最近ですね、それこそ僕 YouTube で結構ファッション系のチャンネルとか見るのも好きなんですけど、
うんうんうん、
YouTube でルックブックっていう、はいはいはいはい、コンテンツあるの知ってますかね？
はいはいはい。
はい。
あれね、MacBook のやつね。
そうですよ。
はい、いや、知ってますよ、LookBook。
うん、Chromebook じゃないですよ。
LookBook、私もたまに見ますから。
あ、見ます？
はい。
お、いいじゃないですか。
たまにね。
たまにね。
うん。
半年に一回見るか見ないかでしょうけど。
本当にそんぐらいです。
本当にそうね。それは見ません。
いや、見ます。
それは、見るに入りません。
たまに見ます。
まあ、たま、
なんかあれね、あれでしょ、なんか、その一週間で、みたいな感じ
で。ああ、そんな感じですね。
みたいな。
うん、そうです、そうです。
わかります、わかります。
はい。まあ、ルックブックを、結構僕見るんですけども、
はい。
まあ、でもやっぱり、メンズを見ることが多いですね。
うんうんうん。
それこそ、メンズルックブックって検索して出てくるものは、多分9割僕見てる自信があるんですけども。
へ
ぇとにかく、定期的に検索して、今週っていうふうに検索条件で引っ掛けて、
うん、
で、今週上がった新作たちをこう、まだ見てないものを見るみたいな。
はいはい。
そんな生活してるんですけども、
お
最近ですね、まあ、いつもの流れで、ルックブックメンズでこう見てたんですよ。
ほう。
そうするとですね、何この人、すんげえかっこいいやん、おしゃれやん、と思った人がいました。
おぉ。
なんで今日はね、その人を紹介したいんですけど。
おぉ、ありがたいですね、これ。
その方がですね、中道リオンさんっていう男性の。
中道リオン。
はい。
なんか聞いたことあるぞ。
あ、あります？
うん。
本当です？まさかの、うん。結構インスタでも20万人ぐらいですかね、フォロワーのいる方で。なんか言わずと知れた有名な方ではあるんですけど。
はいはい。
僕は最近、そうなんです。知ったんですけども。
あれじゃない？ポケモンテに出てた人じゃないの？
あ、知ってます？
あ、やっぱそうやんな。
そうです、そうです。
おー。だから聞いたことあるんや。
はい、はい、はい。見てました？
あ、全く見たことないです。
見てないのかい。
全く見たことない。
見てないのかい。
はい。
そうです、そうです。バチェロレッテです。
バチェロレッテですよね。
はい。
ありがとうございます。
まあ僕も見てないんですけども。
ないんかい。
ないですよ。ないですけども、この最近ルックブックの動画上げてたんですよ、その。
うんうん。
まあ、リオンさんって呼びますね。
はいはい、リオンさん。
はいはい。僕の友達のリオンさんがですね。
友達なんか
友達じゃないですけども。あげてたんですよ、ルックブックを。はい。でですよ。で、出てくるアイテムは、ほぼ、ユニクロだったんですけど。
うんうんうん。
まあ、ただユニクロだと、やっぱり、すごく身近なアイテムが多いと言いますか。
はいはい。
それこそね、白 T に、黒の、ハーフパンツとか、なんかそんなコーデなんですよ。
おー、なるほど。シンプルな。
なんか僕が今まで見てた、ルックブックの動画って、なんか、地で羽織ってたりとか、
ああ。
網網のこう、網網ニットカーディガンとか、
はいはいはい、はい。
ね。最近こう流行ってそうな、ね。なんかグルカサンダルとか、
うん。
なんかそういうトレンドのアイテムとか、フレアパンツとかこう、使ってる動画が多い中、
はい。
このリオンさんはですね、もう、白 T に、デニムみたいな。
いいね。
本当に。超シンプルなんですよ。
はい。うん。
コーデが。
うんうん。
なんだけど、めちゃくちゃ様になってたというか、めちゃくちゃかっこよくて、で、コメント欄見ても、もうこういう服装が一番いいみたいなね、女性のコメントがいっぱい流れてたんですけども、このリオンさんですね、マッチョなんですよ。
あ、そうなんや。
あ、そうなんです。うん、めちゃくちゃ、ガタイが良くてですね。
はいはいはい。
なんで、胸板もこうしっかり。まあ、胸筋がまずしっかりあるんで。
うんうん。
胸板も厚いです。肩幅もこうありますし。で、 まあ足もすごい筋肉質で、っていうので、もうね、なんか、すごいんですよ。
すごい、すごい、すごい。助かったな。
すごいんですよ。
たわらへんな。
なんで、結構ね、ファッションって、こういう見方ができると僕は思ってて、
うん、
まあ、誰しも、まあ、コンプレックスって少なからずあるのかなと思うんですよね。
うんうんうん、
ちょっと、人より太ってるとか、
はいはいはい、
細いとかね、
うん、
足が短いとか、あるじゃない、身長がとかね、
あるある
ある。あると思うんですけども、それを、なんだろうな、コンプレックスを、こう、隠すと言いますか。
うん、
コンプレックスに見えないようにするためのファッションってあるじゃないですか。
なるほど。はいはい、ありますね。
足長効果のある靴とかね。
うん。
ちょっとこう、オーバーサイズに着てみて、体のラインを拾わなくするとかね。
うん。
そういう、隠すファッションと、逆に自分の自信のある部分を強調するための、ね。すごくこう、胸の開いたね。トップスとか、
うんうんうん、
足細い方が履くミニスカートとかね、はい、そういう強調するためのファッションって、このなんか二つがあるなっていうふうに思うんですよ。
ほうほうほう。
はい。まあ、どっちも、いいと思うんですよ。
うんうん。
うん、ちなみに、ケンブーさんどうですかね？ケンブーさんのファッションってどっち寄りですか？ちなみに、ケンブーさんも、なんかありますか、そのコンプレックスと言いますか。
コンプレックスか、コンプレックス含めで言うとコンプレックスではないとかもしれないけど、
素晴らしい。
あのハーフパンツは履かないっていうのを決めてますね。うん、
あ、履かないんだ。
履かないですね。もう夏でも長ズボンしか履かないというのは、
それはどうしてなんですか。
え、なんでやろうね。
あれですか、あのちょっとこう毛深いからとかですか。いや、
マジでそこではなく、全然水着とかでは履くし、
うんうん、
けど、なんでやろうね。なんか自分の多分好きな感じが多分、なんやろ。それこそ、なんやろ。わかりません。
わかりません。でもね、さすがケンブーさんだと思ったのは、
うんうん、
こっから僕が話したかったのは、ハーフパンツの話なんですよ。
お。
というのもですね、
はい。
多分聞いたことあると思うんですけど、
うん、
ハーフパンツって結構難しいアイテムの一つなんですよね。
う
ん
うん、マジでそう。
そうなんですよ。やっぱり子供っぽいイメージがあったりとか、
うん、
うん、するわけで、で、かつ、いかんせん女子受けの悪いアイテムなんです
よ。いやー、そうよね。
そうなんです。結構ね、ハーフパンツ履いてる男性どう思うってこう、議論になるぐらいに、
うんうん、
結構ね、いや、嫌だって、
うん。
男性は愛しくないっていう女性とか多いんですよね、
うん。うん、な気がする。
そうなんです。なんでね、結構上級者アイテムなんですけど。
はいはい。
だからこそこのハーフパンツをうまく着こなせた人ほど、おしゃれのもう最高ランクに近づけるんじゃないかなって僕は思ってまして。はいはい、で、そのリオンさんのコーデ。基本、ほとんどハーフパンツなんですけど、
お、
白 T に、ネイビーのハーフパンツに、黒のサンダルみたいなね、本当にシンプルなコーデではあるんですけど、
うんうん、
めちゃくちゃ様になってるんです
よ。いやー、それすごいな。
そうなんですよ。だからね、とにかく、すごいんですよ。
いや、
すごいんですよ。
伝えたいことはわかりますよ。
すごいんですよ。なんか、その、男性が惚れる男性ファッションって感じですね。
うんうんうん。
うん、まあ、単純に、わ、ごつくてかっけえなとか。
はいはいはい。
こう、ハーフパンツでこう、足出してるわけですけども、
うん、
まず足、ツルツルすべすべなんです。
あ、そうなんや。
まあ、脱毛されてるんですけども、本当に無駄な毛が一切なくて、かつ、本当にこう、サッカー選手みたいな、なんかいい感じに、だけど、すんごい太いわけではないんですよね。はいはいはい、いい感じに、こう、ボコって、こう、なんか筋肉繊維が出てるみたいな。
おー、かっこいい。
そうなんですよ。かっこよくて。
うん。
とにかく、すごいんですよ。
伝わるな。なんか、
伝わる
よ。逆に伝わるわ。
っていう感じでね。だからね、 僕もいろいろおしゃれになりたいなと思って、
うん、
まあ、流行ってる服とかね、ちょっとこう、まあ、ユニクロとかじゃなくて、ちょっとハイブランドの服着た方がおしゃれになれるんじゃないかと、こう、いろいろね、今までこう、試してきたわけですけども。
はいはい。
でもやっぱり、僕の中では、その人本人の、やっぱりね、良さと言いますか。
うん。
もうすっごく重要だなと思っていて。
間違いない。
だから、本当にそれこそね、海外の、まあ、ハリウッドのね、の俳優さんとかが、すごいムキムキな、まあ、トム・クルーズを想像してほしいんですけども、
お
すごいムキムキでね、いい体ですよ。
うん。
マーベリックですよ。
マーベリックですよ。
そうですよ。
あのマーベリックですから。
で、トム・クルーズは、すごいピチピチのね、白 T とかをこう、よく着てるんですよね。
はいはいはいはい。
まあ、ダウンタウンのね、まっちゃんがこう着てるような、あんな感じですよ。
うんうんうん。
で、それに、本当にシンプルなスキニーパンツとかね。
はいはい。
デニムとか着てる。で、サングラスですね。
うん。
でも、まあ、かっこいいんですよね。
かっこいいね。
そうなんです。もう、そんだけなのに。で、こう、ジャケットをこうね、なんか、カーテンにかけてるみたいな感じなんですけど。
はい。
もう、絵になるんすよね。
絵になるんすよね。
そうなんですよ。まあ、ちょっと、僕もどこまで話してたか忘れちゃいましたけども。
はい。
とにかく、すごいという話でございます。はい。諸事情があって、ちょっと間切れちゃいましたけども。
はい。
すごいという話をしています
。まあ、すごいんですよ。
はい。
リオン君は。
そうです。リオン君、すごいです。
うん。
なんで、リオン君は、普段は、あれなんですよ。筋トレ動画を上げてるんですよ。
あ、そうなんや。
それこそ、全部筋トレ動画ですよ。すんごいバーベル上げてたりとか。
あ、そういう
腹筋してたりとか。そうそう、そんな感じで。
へ
ぇ。基本的にずっと上裸なんですけど。なんですけど、そんな、今までこうね、筋トレ動画で、こう、いろいろ努力してるところあって、そんなリオンくんが上げた最新の動画がルックブックだったんですよね。だから久しぶりに服を着てるリオンくんを見れたんですけど。
うん、
これなんだなっていう。
ちょっとリオンくんチェックしますね。
そうです、チェックしてください。中道リオンくんですよ。
中道リオンくん。
はい。
バチロレッテ。
やっぱりね、鍛えてるからこそ、ね、顔もすんごい小顔といいますか、うん、無駄な脂肪がないんですよ。
うんうん。
その辺のね、バランスも、まあ、素晴らしいわけですけども。
はいはい。
まあ、よくね、結局、イケメンなら何着てもおしゃれになるやんってあるじゃない
ですか。まあ、言うよね。
はい。まあ、そうだとは思うんですよね。
そうだと思うよ。あ、思うんや。
え、思わないですか？
いや、まあ結局ね。
はい。
まあ、思う節もありますけど。
うん、そうなんですよ。ありますから、でもそのイケメンっていうのは、なんだろう。目指せるイケメンと目指せないイケメンがありますけども、
おうおうおう、
この筋トレで、体をね、こう、鍛え上げるっていうのは、目指せるイケメンだと僕は思うんですよ。
確かに。
さすがにね、顔とかもしかするとね、整形しないととかいろいろありますけども、
うんうんうん、
少なくともこの体っていうところに関しては、目指せますから、う
ん。目指せますね。
そうですよ。で、頑張って頑張って目指してイケメンになった人が、何でも着こなすっていう。
ほう。
だからかっこいいっていう。
なるほど。
それを物語ってるのがこのリオンくんなんです。
おー、そうなんや。
そうなんです。バチロレッテですよ。
いやー、リオンくんかっこいいな。
かっこいいよね。っていうところで。
かっこいいですね。
なんか、男が惚れる男性だなっていうふうに思ってて。
うん、
うんうん。本当に、もう毎日、ジムに行って、努力してるみたいなんですけども。
なるほど。
で、体型をね、ちゃんとこう維持しようとやられてるわけですよ。
うんうん。
日々、昨日よりも、ちょっとでも、こう、ちょっとグラムでもいいから、重たいバーベルを上げるんだとか。
いや、かっこええな。
一回でもいいから、腹筋を多くするんだっていう。
うんうんうん。
その生き方もやっぱかっこいいし、その生き方がね、ファッション、おしゃれにも実は通ずるんじゃないかなと、思ったよという お話でして。
うん。
もうリオン君はね、とにかく、すごいんですよ。
伝わるなぁ。伝わるなぁ、今日。
というところでね、最近僕もね、おしゃれになりたいな、かっこよくなりたいなと思ってまして。で、まあ、まず身近なできることとして、ね、自分のその、例えば流行ってる服を買えばいいんだとか、
うん、
まあ、昔は思ってたんですけど、
うんうん、
でも今はそっちじゃなくて、まずは体ですね。
なるほど。中身を。
そうです、そうです。そこを、その、どんな服を着ても着こなせるようなイケメンなボディになろうと。
いや、めちゃめちゃ大事でしょ。
はい、思ってまして。なんで最後に聞きたかったのはですね。
ほう、はい。
イケメンボディの、まあ、先輩じゃないですか、ケンブさん。
いやいやいやいや、まあ、言わずとも知れた先輩ですけれども。
ハードル上げるな。
いやいや。
ですけども。
皆さんのまあ想像にね。
でね、リオン君の食事を、こう、ね、どんだけ見てんねんって感じですけど。
すごい見てんな。
リオン君の食事見てたら、ケンブーさんと通ずるとこがあったんですよ。
何？
それがですね、毎日、ブロッコリーと、
ああ、そっちか。
卵と、
うん。
鶏胸肉。
お
で、プロテイン。
はい。
これは欠かさず食べてますっていう。
なるほど、なるほど。
てなんか、ケンブーさんもその年齢に近いこと言ってませんでした？
そうですね。ちょっと最近、まあ、筋トレの頻度は、ちょっと僕もジム行ってないとか、落ちてるは落ちてるんですけど、
うん。
まあ、常に ブロッコリー、オクラ、鶏肉、卵はもう、ありますね、家には。
それは何のために食べてるんですか？
やっぱタンパク質でしょ。
ああ、やっぱすごいですね。
もちろん。
さすがスポーツマン。
そこはそうですね、やっぱり。
うんうんうん。
なんかもう鶏胸肉以外買ってないしね、最近肉。
ああ、やっぱそうなんですね。
安いし。
うんうんうん。
味別に全然美味しいし。
鶏胸肉は自分で焼いてるんですか？
そうですね、焼いたり。
焼いて味付けは。
いやでもね、そんなね、めちゃくちゃ絞ってるわけじゃないんで、
うん。
多分ああいうっていうか、見てないですけど、めちゃくちゃ筋トレする人とかって、もうほぼサラダチキンというか、まあ茹でて、塩とか、
うん、
薄味で結構食べたりだと思うんですけど、僕は全然普通に、なんかまあ、パッパッと出てこないです。親子丼にしたりとか、
ああ、なるほどね。
ホイコーロー風にしたりとか、全然何でもやりますね。そこはあまり、そこまで極限に絞ってるわけじゃないんで、
うんうんうん、
自由に味付けは。ただ、揚げ物はやらないかな？
おぉ。偉いですね。
うん。大変やしね。
確かに。
はい。
大変ですね。
でもやっぱ、美味しいですから、食べて気づきますからね。僕も先輩でそういう大会に出てる人がいるんですけど、
ボディービルダーの。
ボディービルダーとかを目指してる人がいるんですけど、
はいはいは
い、極限まで絞ると、
うん、
本当の食材の美味しさっていうのが分かるらしくて。
へ
ぇ。お米ってこんな美味しいんやとか。
あ、素晴らしいじゃないですか。
ブロッコリーってめちゃくちゃ美味しいよっていうのを気づくみたいなんで、
うん、
その面でもプラスというか、まあ、おすすめなのかなっていうのは、勝手に思いました。
いやー、なるほどね。
うん。
そうか。ちょっと、収録終わったらね。
やる必要も、ね、はい、まあ、ないですけども、
うんうん、
なんかまあ、そうやって体のこと気遣うのはすごい素晴らしいことだと思うし、
はいはいはい、
プラスなことでしかないと思うんで、何？俺なんか熱弁してない？
うん、してますよ。
いや、そうなんです。なのでまあ、ね、たまには、ご褒美とかしていいと思いますけど、
うんうんうん、
なんかね、ちょっとずつ気を、ご褒美みたいな感じで逆に、あ、今日はちょっと我慢しよっかなというか、ちょっとプラスでブロッコリー食べてみよっかなみたいなところで、
うん、
なんか一品入れていただけると、こちらとしても嬉しいなと思います。
はい。というところで、提供は、ケンブーでした。
ありがとうございました。
はい。という感じでね。
はい。
僕は、カレー生活が普段は多いんですけども、
うんうんうん、
ちょっと、決してカレーが飽きたわけではないんですけど、
うん、
なんかずっとガリガリだなと思ってまして。
なるほど。
はい。で、彼の動画を見まして。
ほう。
はい。
でも、もりもり食べるしかないですね、もう。
もりもり音ですか？
もりもり音くんになりましょう。
まあまあまあ、まずは、ブロッコリーをね、 食べたい、うん、うん、卵っていうところも。
うん。いいもん食べて大きくなって、それをね、
そうです、そうです。
食べてったらもう最高ですから。
そうです、そうです。そこをね、ちょっと、頑張りたいなっていうふうに思えた、そんな、ね、お話でございました。
素晴らしいです。
はい。以上です。
いやー、ちょっと、皆さん、リオン君チェックしましょうね。
ね、ぜひね、まだ登録者1万人もいってない方なのでね。
そうなんや。
子さんになれますよ。
子さんやわ。
インスタは20万人がいますけども。
すごいな。
うん、これから間違いなく伸びていく人だと思うんでね。
はい。
ぜひ、フォローお願いします。
フォローお願いします。
はい。リオンさんも聞いてたら、お便りお願いします。
この奇跡はなかなかやなぁ。
もうタイトル中道リオンでそこ。
いや、中道リオンですよ。
もうピンポイント。
ピンポイントにしましょう。
中道リオンがとにかくすごいっていう。
伝わったもんな。
タイトルにしようかなと思いますけども。
伝わったからな
ぁ。という感じでじゃあ、ケンブさん、締めていただけますかね。
はい。第20回。
はい。
中道リオン。
はい。
バチェロレッテはどうなったかとか、僕は全くわかんないんですけど。
全く知らないです。
全く、バチェラーも見たことなければ、バチェロレッテも見たことないんですけれども。
そうですね、はい。
なんかまあ、そういうのね、なんか出てみてもいいのかなって思いますよ。
出てみる？
まあ、出てあげてもいいかなっていうのはたまに思いますよ。
はい。
皆さん、中道リオン君、応援しましょう。はい。ありがとうございました。
はい、最後、手抜き感ありましたけども。ね。全然ね、スパイスも何もなかったわけですけど。まあ、素材その、ね、ものを楽しむってとこですよね。
そうですよ。
はい。まあ、リオン君も言ってましたよ。何もかけないって。塩とか何もかけないらしいですね。
いや、すげえな。
うん。
この境地まで行ってるからなかなかやだ。
なかなか道リオンですね。
うまい。
うまし。
うまし。
というところで、はい、またはい次回お会いしましょう。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
第21回放送のスタートでございますという感じで、今日はですね僕一人でございます。はい、ケンブファンの皆様ね、いやいやだけかよってね、がっかり、しないでいただきたいなというふうには思うんですけども、ちょっとですね今回はケンブさんがですねちょっと、今、いろいろね頑張っていますから、まあ、ある意味ねちょっとそっちに集中していただきたいなという思いで、お休みに、なっておりますね。嬉しいことですよね。ケンブさんがそのやりたいこと、今夢中になっていることがあって、やっぱそっちにちょっとどうしてもね、時間を割きたくて、申し訳ないと、リグラジュに今、なかなかね時間が使えそうにないなっていうのを、打ち上げてくれまして、お任せとけっていう感じで、一人で今、やってるわけですけども、まあそういうねせっかく一人で話せる回ですから、何の話を、しようか、考えたわけですけども、前みたいに、僕のですね小学生の時の話を、してみるのも面白いかなというふうに思ったんですけども、まあ、せっかくならね、まあ、ある意味このリグラジ自体は僕がですね、ケーブーさんをこうよしポッドキャスト始めるぞっていう感じでこう引っ張ってきた感じで、ある意味ねありがたいことに20回までこう放送を続けることができてるんですけども、まあ、すごい駆け足でここまで来たなというふうには思っていて、ちょっとね今はぁはぁはぁはぁねこう言っているタイミングなんじゃないかなというふうに思うので、こういうふうにちょっとね間にお休みというかゆっくりできる期間はねあった方がすごい健康的だなというふうには思うので、そういう意味では、ここ、数回はゆるっと、できたらいいなというふうに思っています。なんでせっかくなのでね、リグラジをなぜ始めようと思ったのかとか、やっぱそこについて多分それはケンブーじゃなくて僕がねやっぱり一番知ってるなというふうには思うので、まあ、そこをね話す必要があったなっていう風に、 思ったりもずっとしてて、やっぱそこはねずっとこうもやもやというか気がかりだったんですよね、うん、僕がその見舞をこう誘った、わけですけども、うん、そこでこうずっとこうやってきたわけだけど、見舞からしてもね、もしかするとね、いろいろそういやなんでディグラジやってんのだろうみたいな思う瞬間ってもしかすると、これまでもあったのかもしれないし今後もあるだろうから、そこをね僕が、うんまあ、ある意味ねこのディグラジに関してはちょっとこうプロデューサー的な、立ち位置にも、一応いるわけですから、そこをねちょっと今日は恥ずかしいですけども、しっかりと話せていけたらなというふうに思います。という感じで、一回ですね、あの収録撮ってるんですよ、一人で。うん、でこういう感じの話したんですけども、あのなかなかね長く話しすぎちゃったので、これはいかんいかんっていうとこちょっと、コンパクトに話していけたらなというふうに思っています。という感じで、ディグラジを、ね、最初に、始めた時はヤンヤンと見舞のポッドキャストカッコカリっていうタイトルで、そもそもそのタイトルとも決めずに始めたんですよ。タイトルもそうですし番組のコンセプトもう決めずにただただ、こういきなり、始めたわけですけども、まあ始めた当初から僕の中にはこういう番組にしたいなってやっぱ思いみたいなものはあって、そこをねまず今日は共有させていただきたいんですけども、うん、最初、まあ、ポッドキャスト自体は僕は、ずっとこうやりたいなと思っていて、まあ、やるんならまあ一人じゃなくて、誰か相方みたいに見つけて二人でやりたいなとは思っていました。で、僕がですね参考にした番組というかね、こんな風にしたいなと思ったのは、ラジオではないんですけど、あのキングコングさんが YouTube でやっている、毎週キングコングっていうチャンネルがあるんですけど、これが週に一度お二人がこう集まって、最近何してんのとか、どうなみたいな、そういうね、うん、本当に、なんかこう台本通りの話をするんじゃなくて、その場でいろいろ思ったことを、二人でただこう喋るっていう、そういうね番組、まあ、番組ではないかもしれないですけどあるんですけど、僕はそれがすごい好きで、ずっとね、昔からこう見てるわけなんですけども、まあ、僕がキングコングの西野さん、すごい好きで、で、ケンブーと、たまたまこう話してる時にケンブーがですね、あの一番好きな YouTuber がカジサックだっていうのを、言ってて、カジサックさん好きなんだって、もちろんカジサックさんね見てるよっていう人は、ちらほらいるんですけども、一番好きね、すっげー大好きやねんって、そのすっごい熱があるのはあのケンブーが僕が出会った中では初めてで、えそうなの、じゃあ毎週キングコングとかも見てんのって聞いたら、いやもうめっちゃもう見てる見てるっていう感じで、あそこでなんかね勝手に、うんまあ、運命を感じたというとね、あの聞こえはいいかもしれないですけども、なんかねそこでなんか2人でそういう毎週キングコングみたいな、やつやってみたいなって多分僕がハッと思ったのがやっぱ一番、うん、最初なんじゃないかなっていうふうに思います。そういうキングコングさんみたいな、そういうチャンネルへの憧れっていうところが多分始めたきっかけの、まあ、一番こう根っこの部分がそこなのかなというふうには思いますね、うん、で番組自体はこうどういうコンセプトでやりたいかと思った時に、本当にねキングコングさんが毎週キングコングで、やっている感じで、なんかこう台本作ったりとか、企画ものを練ったりとか、なんかそういうのするんじゃなくて、ただただ、だらだらと、もう僕のイメージではその男2人がこうね電話、仕事終わりとかにこう電話して、最近どうやったとか仕事どうやったとか、そうねあるじゃないですか、男友達同士でそういう話する時って、なんかそれにすごい近いなっていうふうには思っていて、もうただただね、うん、だらだら二人で、ギャハハって笑いながら喋ってて、その誰かの、その自分たちのギャハハっていうのがその誰かになんかね届いて、その人も一緒に楽しんでもらえたらそれって最高じゃねみたいな、多分そこから、始まってますね、うん、僕自身がこうカフェとかね一人でこう作業しに行くわけですけども、たまにこうイヤホンを外して、隣のね、よくないかもしれないですけど隣で2人のね、男同士がこう話しているのを盗み聞きしたりするんですけど、結構心の中でねくすって笑ってるんです、面白いみたいな、あ確かにそういうね、例えば僕が行かないようなキャバクラの話とか2人してたら全然知らない世界だからすごくすごい面白いんです、おあ そんなんなんだとか、パチンコの話とかね、競馬とか、最近こういう映画見てきてねとかね、本当そういう話聞くのがねすんごい好きで、本当にねなんかそれをすごいイメージしてて、 なんでそこで生まれる話ってもう本当に2人のただの掛け合いで生まれるね、もので、なんかこう作り込んだものじゃ全然ないじゃないですか。でなんかそこをねディグラジではこう目指したいなというふうに思ったんですけども、で2人でこうタイトルを決めようとなった時に、僕がですね一つのテーマを深掘りするっていう、こうディグルっていうワード自体が最近、すごい気になってたんで、それをタイトル入れたいっていう感じに、して、ディグラジっていう、でケンブさんはなんかこうちょっと寄り道していかないっていう感じで寄っていくっていうワードをね、その2つのワードを掛け合わせた感じになってるんですけど、ね、その時に僕はある意味その番組もともと当初思い描いていたコンセプトをですねちょっとこう踏み外してしまったっていう感覚が、その時にあって、なんか一つのテーマをこう深掘るってなるとそれ相応の知識が必要じゃないですか。なのでその収録に合わせて事前にねこう準備する、必要があるんですけども、なんかそこがねちょっとね個人的にはやらかしちゃったなっていうふうには思ってて、もうこのなんかディグラジンのためになんか準備するしてほしいっていう思いは、1ミリもなくて、本当にさっとこう、電話するボタンを押して、電話終わるっていうボタンを押して、その本当にその間をただね垂れ流しているだけのイメージではあるので、だからねそのディグルっていうコンセプト自体はちょっとね当初思い描いていたものとは、違うなっていうふうには思って、そこはね反省だなっていうふうに思ってますね。僕自身がなんかねその本をただ深読みして、それを持ってきてこう考察するみたいな、そういう回もあったと思うんですけども、やっぱ当初思い描いてたのはそれではないんですよね、っていうところで、ある意味ちょっとね僕自身が踏み外してしまってたところがあって、キンブーさんのねちょっと重荷に、なっちゃってるのかもしんないっていうふうには、薄々こう思ってたりはするので、なかなかねこういう話って本人の前ではしづらいんですけど、っていうふうには思ってたりするんですよ。なんでコンセプトがちょっとずれ始めているので、そこはね修正したいなっていうふうに思います。で番組自体、ここ最近見てると1本大体40分ぐらい話してるんですけど、でも40分もやっぱ長いなっていうのは、思うようになってきたので、なんかねもう15分とかでいいかなっていうふうには最近思い始めてましたね。なんか一番、健康的な番組で僕はいたいなっていうふうには思っているので、あんまりねこうお互いとって負担になるようにはしたくないっていう思いがすごいあって、で今回そのケンブーさんが今、すごいやりたいことが、見つかったんで、それはすごく喜ばしいことです。本当に僕もね嬉しいです。で、忙しくなるだろうっていう感じの、話なんですけども、僕としては忙しくなってほしいなっていうのは心の底から、思っていて、なのでそのね忙しくなるとなかなかディグラジにこう割く時間っていうのを見つけるのは難しいなっていう、そういう話もしたんですけど、本当にその通りだなというふうに思ってて、なんか僕の中ではディグラジに対してはすんげえモチベーションで臨んでほしいっていう思いは全然なくて、本当に最小限のモチベーションでいいんですよ。なんか仲のいい友達と電話するときってすっごいモチベーションがあって電話するとか、そんなんじゃないじゃないですか。本当にダラダラとねもう横になってもね、もう眠てよって、もう寝かせてよって、いやまだ話すぞみたいなね、なんかそんな感じで、ダラダラと喋、ってる、なんかその瞬間が僕はいいなというふうには思うので、なんでね本当に気を張らず話していけるような、そんな番組というか関係性で、やりたいなというふうには思うので、今後ねゲームさんがその忙しくなって、なかなかディグラジに、参加できなくなるんだっていうことも、多々あると、僕も逆に言うとあるかもしれないです。でも全然それで僕はいいなというふうには思っていて、だからね普通に1ヶ月2ヶ月休止してもいいと思うし、ディグラジに関してはね毎週1本っていう感じでやってるんですけど、全然その週1本って別にそこに僕はこだわりを持ってはいなくて、なんか上げれる時に上げれたらいいなっていうふうには思ってて、なんかその番組をある意味ね最初こう軌道に乗せるというか続けていくためには週に金曜日にも上げてるんですけどっていう設定があった方がやりやすいかなと思ってやってるだけで、なんか今後も金曜日に1本ずつ上げていくっていう感じじゃなくていいと思うんです。お互いがこうこれ話したいねこれ聞いてほしいねんっていう、なんかねそれがあったらその時に ちょっとこう電話で電話したくなるじゃないですか、友達に聞いてほしいってなるじゃないですか。その時にこういう感じで、収録、まあ収録は本当におまけですよね。できたらいいなというふうに思うので、なんでね、もっともっとこう僕はねやっぱり続けたいなっていう思いは正直なところ、あって、やっぱりその続けるために変にこうね負担をかけるんじゃなくて、めちゃくちゃめちゃくちゃこのなんだろうな、超最低限の、モチベーションと時間で、まあ、自分たちが、健康的に、本当にねもう寝る間を惜しんでやるとかそんなんじゃ、ないので、本当にねやっぱり今一番、まあ、ある意味こう仕事もあって恋愛もしなくちゃいけない、友達ともいろいろあっていろいろね板挟みにもなる時期だとは、思うので、なんでねこういう感じで、一人で喋る会っていうのも、今後ねたくさん、あるかもしれないし、全然僕はあってもいいなっていうふうに思います。逆に見聞に一人で、喋ってほしいなというふうにも、思うわけですけども、まあ、そういう感じで、最近ちょっともしかすると、そういうなんか企画、すごい内容が大事なんだとかね、僕がこう今日は神回ですみたいななんか、言っちゃったり、してたので、その神回っていう神回じゃない、当たり回か、当たり回って言ってたんですけど、その言葉自体もちょっとねもともと僕が思い描いてたものとは、かけ離れたものになりつつあるなっていうふうに思ったので、そこはね一旦ちょっと軌道修正というか元に戻す感じですよね、していきたいなっていうふうには思いました。そんな、お話でございましたね。もう僕にはとにかく、どんな話であっても、面白く、楽しめる、そんなね、自信というかね、ありたいなというふうに思います。とにかくね見聞さんにはね、これからも、ギャーとね持ち前の明るさで笑ってほしいなというふうには思うので、まあ、番組自体は、そこはね、崩さないように、していきたいなというふうに思います。なんで、まあ、リグラジっていう、まあ、タイトル、がねある意味ちょっと少し呪いに、なっちゃってたのかなっていうそんな危惧も、あったわけですけども、まあある意味本当にラフにね話せるタイミングで話できるそういうものにしていけたらなというふうに思いますので、まあ、ただただ今はね見聞さんがいろいろ頑張ってることを、僕も自分で言うのは恥ずかしいですけど頑張ってることがあるので、お互いのそこは、邪魔しない程度に、ゆるく今後もね、全然月1でもいいと思うので、やっていけたらなというふうに思いますという感じで、なかなか本人にね話すべきことですわあるとは思うんですけど、本人も聞いてくれてると思うので、まあ、こういう感じで、皆さんにもしっかり共有した方がある意味理解、得られやすいことだと思うので、こういう感じで話させていただきましたという感じで、また、はい、リグラジ、聞いてほしいなというふうに思います。という感じでお便り等も待ってます。この辺でお別れです。バイバイ。